神様と私が対等に渡り合えるかのごとくにね、錯覚している、そういう人たちの理屈ですね。奥のこの神様を知らない人たちはこういう理屈の中で生きていると思います。だからいろんな批判が出てまいります。聖書をさらっと読んで、そしてああだこうだと言います。今日の箇所でもう一つ、今日は取り扱いませんけども、このとても大切なことは、この十字架の前に立っているこの敵たちがいつもこの一つのことに焦点を当ててですね、イエス様にね、このイエス様のお心を気づけようとしているわけですね。それは何かと言いますと、お前は他人を救ったじゃないか、もしお前が神のキリストならば、本当のメシアならば、救い主ならば、自分自身を救えということですね。役人も、最初たちも、ローマ兵も、あなたが偉大の王なら、自分を救えと。そして、39節、これ、ここは来週のところでありますが、十字架にかかられた強盗たちも、あなたはキリストではないか、39節ですが、それが自分を救い、また我々も救って、ここに、焦点が当たっているんです。これ世の中の考え方ですよ。自分、他人を救う前に自分を救ってみろと。そしたら信じてやろうじゃないかと。本当にこれは、この罪の現実を知らない人たちの叫び、この指摘だと思いますね。昔ある新興宗教が非常に活発な運動をしていらっしゃるときに、私が手に入れたのが釈伏経典ってあるんですね。その釈伏経典の中に、クリスチャンも釈伏する場合、ここをつけていってね、キリストさんは世人にいいことをなさった。立派な人だと思う。だけどもね、あの死に際はどうだと。みっともないじゃないかと。我が中学長。どうして私お店になったのですかという、ああいうみっともない死に方を、死にざまをした、そういう人をあなたたちはこの拝んでいるのかねと。我の信ずる教祖様のなんて、そこまた過去そこからであるんですけどもね、自分を救うと、自分を救わなきゃ人は救えないという理屈もあるんです。だけども、ここでイエス様は、まさに言われている通り、人を救ったけども自分を救わなかったんです。救えなかったんじゃないんです。救わなかったんです。だからこそ私たちの救いとなられた。私に身代わって救いとなられたという。ここが急所なんですね。どうかなと思いながら、少し、時間ならなくならないと思いますが、一つのですね、アメリカの方の詩だそうです。そのちょっとショッキングな詩なんですね。ちょっと読んでみます。ある日、皆が何もしないでとぐろを巻いてると、そこにキリストが入ってこられた。彼は言った。先生ですか、よくいらっしゃいました。しかしもう結構です。もうここに来てくださらなくても結構です。私たちにはその心構えが全然ないので、もう結構です。どこかよそへ行っていただけないでしょうか。キリストは何も言わずじっとご覧になって、それからご自分の手や足にある釘跡を指し示された。人々は言った。まことにおいたわしいことでございます。しかしどうぞ、今はどこかよそに行ってくださいませんか。キリストはさらに黙って、ご自分の槍の跡や、額に残る、茨の冠の残した傷跡をお見せになった。それでも彼らはこう言った。誠に残念なことをいたしました。本当にあの事件は残念なことでした。でも、ここからは行ってください。いいか、どこかに行っちまえって言ってるんだぞ。そう言ったが、キリストは黙ってそこから動こうとなさらなかった。人 人々はもう一度キリストを捕らえて十字架につけた。キリストの息が絶えた。その時、彼らの笑いが爆発した。よし、わかったぞ。あいつはキリストじゃなかった。本当のキリストではなかった。なぜか。今殺した時、あの男は、父を彼らをお許しくださいと祈らなかったではないか。わかりますか、この何が何だかわからない。でもちょっとショックじゃないですか、このストーリーは。これでこの詩が終わるんですけども、この詩は引用された、私は借りて皆さん紹介してるんですが、この著者はですね、この詩を初めて読んだ時に何を言おうとしてるのかさっぱりわからなかったと言ってますね。しかし衝撃を受けたと言ってますね。衝撃を受けた、この詩で一体何を言おうとしているのかわからない。奇妙な。しかし、忘れることができない詩だと。しかし、私はこの詩を読んだときに、ああ、世の中にはこういう人間もいるのだなと思ったというんですね。ここまでキリストの十字架をないがしろにし得る人々がいるということに恐れを抱いたと、この方言います。父よ、彼をお許しくださいと祈りであると承知していながら、最もキリストらしい祈りだということを承知しながら、その祈りをすでに聞いていたはずなのに、あっちへ行け。あっちに行け。イエス様、あなたは、あっち行っててください。今、私の生活の中から、ちょっと向こうに取ってください。邪魔です。あっちに行けとキリストを追い払おうとしてきて、果たさず、イエス様はそこに居続けられるわけですね。ですから、もう一度彼らはそれを、そのイエス様を十字架につけちゃった。殺しちゃった。抹殺しちゃった。あっち行けって言っても、イエス様はそこにいる、い続けるもんだから、仕方がない、殺しちゃった。泣き者しちゃった。そして、死ぬときに、十字架につけて、この方が死ぬときに、父よ、彼を許したまえと祈りがなかったからと言ってですね、あいつはキリストじゃなかったんだって大笑いしたという。まあ、すごいですね、死ですね。つまずくという言葉を申し上げましたけれども、まあ、こういうつまずき方をする人もある。でもね、私は本当に、私も今もよくわからないこの詩ですが、もちろんこれは痛烈な皮肉なんでしょうね。そして何よりもこの詩を通して私たちの、特にクリスチャンのね、罪深さというものをね、気がつかないでイエス様に対してどういう態度をとっているか、私たちの生活の中でイエス様はどのようなお方として私たちに関わっておってくださるか、イエス様が私たちの生活に関わろうとしてくださっているけれども、私たちは自分の思いで自分中心の人生を生活を生きて、イエス様、その時にイエス様、あなたはちょっと向こうにとってくださいと、私の商売にちょっとあなたは都合悪いんですと、私のこの家の生活、人間関係の中であなたがここに出てこらさること、くださること、ちょっと都合悪いんですから、向こうに行っててくださいよと。だけども、イエス様はあくまでも関わろうとなさるわけですよね。だけども私たちは、イエス様はいらないと言って、そして、そのイエス様の存在を抹殺してしまうという。まあ、そういう話だとするならば、皆さん、これは私たちの生活と全く関わらない、そういう創作話でもなかろうと思うんです。私たちは本当に気がつかないで、私たちはあがなってくださったイエス様をね、あっち行け、あっち行ってくださいということがあるんではなかろうかと思うんですね。本当に私たちが、私であがなってくださったイエス様を心から愛し、 先日身代わりの十字架というお話しましたね。私のために命をかけて身代わって、その命を私を救うために、私を押し上げる力を押し上げるために犠牲になってくださったという方がいらっしゃるのに、私たちはそのお方の命を無視して、私たちの助かった命を好き勝手に生きてはいけないんじゃないかという話をしたんですけども、だけど私たちはそのことを忘れてしまいます。本来私たちのこの贖いのイエス様、あらのまた救い主を私の心の座の真ん中に置いて、この方をあがめ感謝し、交わりこの愛の中でこの方の御心を私の心として行っていきたい、そこに私たちの本当に信仰の祝福がある、また私の人生の祝福があると信じるんですけども、そうなっているだろうか。